力と偽善。フランス革命を大革命と名付けたのは我々であった。フランス革命を想起していただきたい。それを大革命と名付けたのは我々であった。その準備が秘密裏に行われたことを我々は熟知している。あの革命は全面的に我らの手で遂行した一大事業であったのである。国家滅亡の時こそ我らの出番である。国家が内乱によって消耗するか、内部不一致のために外敵の手中に落ちるかでは、どのみちその国は回復できず滅亡するほかはない。その時こそ我らの出番である。完全に我々の手中にある資本の先制力がその国に救いの藁を差し伸べると、いやおうなく彼らはそれにすがりつかなければならない。拒めばそこに沈むのである。我々の到達目標、軍事力増大と警察力強化、この二つを変えては前述の計画を完成させることは全くできない。我々の到達目標は、我々を除いては世界のすべての国家にはプロレタリアート群衆と我々の利益に奉仕する少数の百万長者と警察官と兵隊たちだけがいればよろしい。我々はあと数歩で目標に到達せんとしている。今日我々はあと数歩で目標に到達せんとしていると言ってよい。横切るべき空間はあとわずかを残すのみであり、我々が歩んできた長い道のりは今まさに象徴の蛇の輪を閉じようとしている。その蛇は我が民を象徴している。この輪が閉じられるとき、ヨーロッパのすべての国家は強力な万力によって締め上げられるのである。我々の合言葉は力と偽善である。我々の合言葉は力と偽善である。力のみが政治的諸問題を克服する。暴力は原則でなければならず、新権力の代理人の足元に王冠を置こうとしない政府に対しては、欺瞞と偽善が鉄則でなければならない。この悪は、終局である善に達するための手段に過ぎない。それゆえに、我々は、目的達成のために役立つときは、贈収賄、詐欺、裏切りをためらってはならない。政治の上では、支配権を握って屈服させるためならば、躊躇なく、他人の財産を奪い取る方法を知っていなければならない。我々の義務としても、暴力と偽善による計画を保持する。平和的な征服の道を進んでいる我々の国家は、盲目的な服従を強いるために恐怖を維持する必要から、目につかないけれども効果のある死刑宣告をもって、戦争の恐怖にとって変える権利を持っている。呵責ない厳しさだけが、国家の強さを見せつける最大の力である。単に利益を得るためのみならず、我々の義務としても、また、勝利のためにも、我々は、暴力と偽善による計画を保持し続けなければならない。報復は厳格な教義である。報復主義は使われる手段と同じく、有無を言わさず強力である。それは手段そのものであるというよりも、我々が勝利し、すべての政府を、我らの超政府にひざまずかせる厳格な教義なのである。我々は、容赦なく、不服従というものを根絶することを、十二分に思い知らせる。善とか道徳には関わらない。すべての形態の権力が動揺している現在、我々の権力は、他のいかなる権力にも、まして目に見えないであろう。いかなる狡猾なものも覆せない強さに到達する瞬間まで、我々の権力は表面には現れないからである。我々が目下用いざるを得ない一時的な悪から、確固たる支配という善が顕現する。この善は、自由思想によって、型なしにされた国民生活の仕組みを、平常の状態に修復するだろう。結果は手段を正当化する。しかしながら、我々の計画においては、必要と有効なこと以上には、善とか道徳とかには関わらないことに留意しようではないか。道徳で統治する支配者は、連達の政治家ではない。政治は、道徳とは、全く関係がない。道徳で統治する支配者は、連達の政治家ではないから、彼の王座は動揺する。支配したいと思う者は、我々が所有する新聞に感謝する。気づかれぬように、欺瞞と偽善との双方を用いなければならない。率直とか正直とかのような、偉大な国民資質と称されるものは、政治にとっては悪徳である。それらは、支配者を王座から転がり落とすのに効果あるもの、最も強力な敵よりも、 確実な破壊力を持つものなのである。そのような資質は、ゴイムの王国の属性でなければならないが、我々は、決して、彼らの鉄を踏んではならない。盲人が盲人を導けば、奈落に落ち込む。満足すべき行動を練り上げるためには、群衆の狡猾さ、だらしなさ、情緒不安定、彼らの理解力の欠如を考慮に入れ、彼ら自身の生活状況、あるいは、彼ら自身の福利を考慮する必要がある。群衆の力は、盲目的であり、愚かしく、何かからの暗示にかけられるが、ままに動き、道理をわきまえないということを理解しなければならない。盲人が盲人を導けば、奈落に落ち込むのは必然である。群衆の何人かが、天才的な賢者であったとしても成り上がり者であり、政治を理解することはできず、指導者として前を進めば、全国民を、滅亡の淵に落とし込むのは必然である。群衆の解決というものは、偶然の結果か、表向きの多数決によるものである。群衆の解決というのは、どれも、偶然の結果か、表向きの多数決によるものであり、政治の裏を知らずに、管理の中に、アナーキーの種子をまくという奇妙な解決を出向させる。人民の政治は自滅するのが関の山である。人民が人民に任せれば、すなわち、人民の中から出た成り上がり者に任せれば、権力と名誉を追うあまり、党派間の圧力と、そこから生ずる無秩序状態に自滅するのが関の山である。人民群衆が穏やかに、つまらぬ嫉妬を交えた非難を言い立てずに、個々人の関心をごちゃ混ぜにしている国の諸問題を処理することが可能だろうか。外敵に対して自分自身を守ることが可能だろうか。それは考えられない。群衆の党数と同じだけバラバラになった計画が、一切の同質性を失って理解を絶し、実行不能となるからである。政治の奥義を授けられたものでなければ政治はできない。群衆が盲目であること、支配を頼むために、その中から選挙された成り上がり者は、政治に関しては、群衆と全く同じく盲人であること、政治の奥義を授けられたる者は、多少、愚かであっても統治ができるが、反面、大天才であったとしても奥義を授けられない者は、政治に関しては無知盲昧であることを、決して考えようとはしなかった。これらのことを、ゴイムは一切顧みなかった。絶対的な独裁なしには、文明の存在はありえない。全体を、適切に、国家のいくつかの部分に割り当てるといった風に、大規模かつ、明確な諸計画を念入りに練れるのは独裁支配者だけである。このことから、どんな国でも申し分ない統治形態は、一人の責任ある人間の手に全機能を集中したものであるという、明白な結論が得られる。絶対的な独裁なしには、その人が誰であろうとも、群衆によってでは、なく彼らを指導することによって遂行される文明の存在はありえない。政治上で成功を収める根本原則は、機頭を秘匿するにある。政治上で成功を収める根本原則は、機頭を秘匿するにある。外交官は言行一致してはならないのである。ケース上の貴族に変えるに、筋力の貴族を樹立した。唯一、人民と国とを守る、この階級、貴族は、我々に敵対したのである。ゴイムの、血統的な、ケース上の貴族階級を滅亡させたところに、我々は、筋力の貴族が主導する、我らの教育を受けた階級を貴族として樹立した。我々は、この貴族政治の特徴を、我々自身のものであると見と、我らが、学識ある長老たちが備蓄した知識とによって、確立した。ゴイムの王と群衆の間には、防波堤が設けてある。我々には、ゴイムの王たちのうちの利口な勢力が、ゴイム群衆の盲目的な力と連合しはしないかという懸念があったが、そのような可能性に対する打つべき手は全て打った。両者の間で、お互いに恐怖の念を抱かせるという防波堤を設けたのである。このようにしておけば、人民の盲目勢力は、相変わらず我々を支持し続け、我々のみが彼らに指導者を与え、もちろん、彼らを我らが目指す目標へと引っ張っていくのである。我々の誘導によって、人民は貴族階級を全滅させた。我々の誘導によって、人民は貴族階級を全滅させてしまった。人民の福利と密接に結びついた貴族自身の利益のために、貴族階級は人民の唯一の保護者であり、養い親であった。現今では、貴族階級の滅亡によって、 人民は、労働者の首に、残酷無慈悲な首輝を繋いだ主戦度の手中に落ちた。バラバラに、分かれた党派は、我らの掌中に飛び込んでいる。人民は、社会主義の問題を、国際的協調という手段で解決する必要を感じて、遠吠えを上げている。バラバラに、分かれた党派は、我らの掌中に飛び込んでいる。というのは、分立構想すれば金がいるが、金は、すべて、我らの手中にあるからである。新聞は、我らの手中に落ちた。今日の国家は、人民の世論を作り出す強力な力をその手に持っている。すなわち、新聞である。新聞が果たす役割は、必要格べからざると考えられることを指摘し、人民の愚痴に吐け口を与え、不平不満を表明し、作り出すことにある。言論の自由の勝利が具体的になるのが新聞においてである。だが、ゴイムの国家は、いかに、この力を、効果的に使うかについては、知っていた試しがなく、新聞は、我らの手中に落ちた。新聞を通じて、我々は、その背後にあって、影響力を行使した。新聞は、強国である。ゴイムの政府は、すでに、完成の域に達しつつある。我々が練り上げた大規模な計画に沿うように行動させなければならない。何によってかといえば、いわゆる強国と称する手段を使い、密かに我々が吹き込んだ世論というものによってである。強国、それは新聞である。その中には、ごくわずか例外はあるが、すでに、完全に、我らの手中にある。新聞界でのメーソンの結束は固い。フランス新聞界のみではあるが、今日でも、すでに、メーソンの連帯行動を物語る形態があり、標語も持っている。すべての新聞機関は、結束して、職業上の秘密を守っている。古代の牧戦艦さながらに、その船員は、過去に、解決済みの問題でない限り、情報源を漏らしたりはしない。ジャーナリストなら、ただの一人も、この秘密を暴露するような愚況を犯しはしない。というのは、どの一人を取ってみても、かねて、過去に、不業績なことなどをしない限りは、文筆仲間に入れてもらえないからである。秘密を漏らしたりしようものなら、直ちに、過去の不業績が暴露されるというものである。秘密が、少数の間でだけ知られている限りは、ジャーナリストの権威は、大多数の人々に、行き渡り、群衆は、熱狂的に彼に従う。群衆の意見を先導するには、我々の仕組みの働きを良くするだけで事足りる。群衆の意見を先導するには、我々の仕組みの働きを良くするだけで事足りるのであり、我々が彼らに賛同を求めるのは、あれこれの問題についての我々の行動ではなく、言説であることに気づかれるであろう。我々は、常に、希望に導かれ、確信に基づいて、すべての事業にあたり、公共の福利に奉仕しているのであると公言している。法律を文字に肯定せずに解釈する。現行の法律については、内容的には変えることなく、単にねじ曲げて、反対の解釈をすることによって、結果としては、大層な成果を上げてきた。その成果は、第一に、解釈が法律を覆い隠すという事実に、次いで、立法の錯綜した意図から何かを引き出すのは、不可能になったために、政府の目から、法が、完全に姿を隠すという点は、明らかに見て取れる。法律を文字に肯定せずに解釈するという学説は、ここに起源がある。こんがらがった法律用語を駆使して事態を正当化しなければならない。我々は、常軌を逸していると思われるほど、大胆かつ不正な裁定を下さなければならない場合のために、言葉の微妙なあやを探し出し、こんがらがった法律用語を駆使して事態を正当化しなければならない。そして、この裁定が最も高潔で、道徳にかなったことを法律用語で言っているのだと思わせるように、はっきり述べることが肝要である。重要な問題は明確に言い切ってはならない。権力の分立、言論の自由、新聞、宗教、信仰、法の前の平等な結社の自由、財産の不可侵性、居住、徴税、脱税の考え方、法の訴求力。これらの問題は、すべて、直接手を出したり、人民の前であからさまにすべきではないようなことどもである。どうしても直接触れなければならない際には、明確に言い切ってはならない。現在の法についての我々の原則的な考えを、微に入り、再に入り、うがって語ることなく、 単にさらりと言ってのけるだけに止めなくてはならない。権利を明かさなければ、我々は行動の自由を確保しておいて、彼らの注意を引くことなくあれこれとそらせるが、一部でも明言してしまうと、たった一言だけで何もかも与えてしまったことになるからである。労働者を資本の権利に従わせるのは上である。我々の権力は、労働者の慢性食料不足と肉体的虚弱を必要とする。まさにそうしておいてこそ、彼は我々の意のままに従うようになり、我々に敵対する強さも意志もなくなり、自分たちの権威を見つけ出そうとはしなくなる。王たちが正当に貴族に与えた権力よりも、さらに確実に労働者を資本の権利に従わせるのが上である。憎悪は経済危機の火で媒化される。憎悪は経済危機の効果で数倍もの火の手を上げるだろう。経済危機たるや為替取引を中止させ、工業を停止させるだろう。我々は自分たちが熟知している隠密な方法を総動員し、すべて我々の手中にある権力の助けを借りて、大規模な経済危機を作り出し、それによって全ヨーロッパ諸国の労働者群衆を一斉にまとめて路上に放り出すだろう。これらの群衆はただ単に無知であるがゆえに、洋乱時代から羨み妬んでいた連中を喜んで地祭りにあげ、連中の財産を略奪できるだろう。彼らは我々のものには手をつけない。なぜなら襲撃の時期を知っているのは我々であり、我々は財産を守る手が打てるからである。投機を産業の基礎にしなければならない。ご意無社会をきっぱりと崩壊滅亡せんがためには、投機を産業の基礎にしなければならない。その結果、産業が国土から引き出したものは、いくつかの手を通り抜けて投機に手渡される。すなわち我らが階級に転がり込むであろう。戦争は経済に基礎を置くように仕向けるべきである。我々の目的には戦争は格べからざるものである。が、できる限り戦争が領土的な利益をもたらさないように仕向けるべきである。そうすれば戦争は経済に基盤を置くようになり、各国は我々の支配の強力さを思い知らされるであろう。また当事国は双方とも我々が国境を越えて放った代理人団の思うがままに操られるだろう。金本位制を採用した国々は期待に瀕している。ご存知のように、金本位制を採用した国々は期待に瀕している。我々が流通している金をできる限り引き上げるものだから、通貨の必要を満たすことができなくなっている。我々が計画したゴイムの財政制度と原理の改革案は、国庫を空にさせる。我々が計画したゴイムの財政制度と原理の改革案は、誰も肝を潰さないように衣をかぶせてある。ゴイ政府の無頓着なやり方のおかげで、国庫はついに空になる。ここで国債時代が始まるのだが、国債は国庫以外のものまで飲み込み、かくてゴイ国家全部がご破産となるのである。全国ご承知であろうが、核のごとき、財政管理法は我々がゴイムに授けた方法であって、我々がこれを実行することはできない。国債は支配者の頭の上にぶら下がっているダモクレスの剣である。国債はどんな種類であろうとも、国家が脆弱であり、国家機能を理解することすら欠如している証拠である。国債は支配者の頭の上にぶら下がっているダモクレスの剣のようなもので、支配者は国民から税金を取る代わりに、我々の銀行家に手のひらを差し伸ばして憐れみをこうようになる。外債は国家の体に取り付いているヒルであって、ヒルの方で自然に落ちるか、国家が叩き潰しでもしない限り取れるものではない。だが、ゴイの国家は、このヒルを払い落とさない。行き着く先は、滅亡というところまで、ますます取り付かせ太らせ、最後は、失血して、自ら死を招くのである。彼らの人民は、驚くべきほど勤勉なのに、途方もない財政的混乱に陥った原因。ゴイの支配者たちは、かつて我々が助言した通りに、国務を怠って、各国代表たちとの、宴会や儀礼、歓楽にふけっていた。彼らは、我々の支配が目に見えないようにするついたてに過ぎなかった。王たちに代わって、長身たちが書いた回顧録なるものは、実は、我々の代理人が書いたのであるが、そこには、決まって、将来の経済と繁栄が約束されていたので、思想的にしか物を考えない人間たちを満足させた。が、 何の経済のことか。どんな申請を。我々の回顧録や計画を読めば、そういう問いが出てくるはずなのに、誰一人として質問しなかった。彼らの人民は、驚くべきほど勤勉なのに、彼らが、途方もない財政的混乱に陥った原因が、その迂闊さにあったことは、諸経は、よく、ご承知のことと思う。ゴイム政府が必要とする金は、人民から取り立てた方が、はるかに簡単であったのに。ゴイムの頭というのは、思考力の発達していないことにかけては、全く野中並みであることが明々白々ではないか。彼らは、我々から、利子付きの金を借りている。外債。その元利を返そうと思えば、国庫から取り出す以外に手はなく、結局また、我々から借りなければならず、どうあっても、我々の懐に戻るということを考えても見ようとしないのである。彼らが必要とする金は、人民から取り立てた方が、はるかに簡単であったのに。リベラリズムを注入すれば、国家は敗血症に侵される。もしも、国家機構の一部を損傷すれば、国家は病気にかかり、死ぬことになることは人体と同様である。我々が国家機関にリベラリズムの毒を注ぎ込んだら、その政治複合体全体がある変化を起こし、国家が不治の病、敗血症に侵され、あとは悶絶死という終焉を待つばかりである。憲法は国家の機能を破壊する学校以外の何者でもない。リベラリズムは立憲国家を作った。それは、ゴイムにとっては、唯一の安全装置である専制国家に代わるものであった。よくご存知のように、憲法は混乱、誤解、騒論、見解の相違、格闘派の実りなき扇動などの一切合切の学校、一言にして言えば、これら何もかもが、国家の機能を破壊する学校以外の何者でもない。人民の代表は取り替えて良いものだというと、任命権を我々に預けたことになる。自由という言葉の抽象性のゆえに、我々は、すべての国の群衆に、彼らの政府は、国の所有者である、人民のための豚小屋の番人に過ぎないのだ。番人は、破れた手袋のように取り替えて、いいものなのだと説きつけることができた。人民の代表は取り替えられるものなのだ、ということは、我々が自由に利用できるということであり、言うなれば、任命権を我々に預けたことになるのである。行政官たちは、我々の手の内にある将棋の譜である。我々が、公衆の中から選んだ行政官たちは、奴隷のように従順な資質であるかどうかを厳しく監視され、支配技術に長けた人物にはさせないだろう。それゆえに、彼らが、全世界の諸問題を理すべく、幼年期より養育された助言者、専門家である、学識者と天才の手の内にある将棋の譜となるのは容易である。政府の要職には、国民との間に溝がある人間を座らせる。しばしの間、もはや、政府の要職にユダヤ人兄弟を据えても危険はないという時期まで、その椅子には、別の人間を座らせよう。ともかく、過去や世評に何かとあり、国民との間に溝がある人間を、である。その人間が、我々の意に従わない場合には処刑し放逐しなければならない。彼らが、最後の息を引き取るまで、我々の利益を守らせるために、大統領は、ゴイ人民の地下に仕掛けられた地雷である。おしゃべりや連中の手助けをするゴ民官は、他ならぬ新聞である。新聞屋は、支配者に、怠慢無能の烙印を押し、よって無益無用であると断罪した。実に、このために、多くの国々で支配者が退位させられたのである。その時であった、共和国時代到来の可能性が見えたのは、その時であった、我々が支配者に変えて、政府の似顔絵、群衆、すなわち、我らの奴隷、我らの人形たちの中から拾い上げた大統領を置き換えたのは、これは、ゴイ人民の地下に仕掛けられた地雷であった。あえて申し上げるが、ゴイ人民の地下に、である。大統領には、過去に古傷のある候補者を選ぶ。我々の計画が、しかるべき成果を上げるためには、パナマ汚職事件その他のような、過去に隠れた古傷を持っている候補を選んで選挙に臨む。すると、そういう連中は、旧悪を暴露される怖さと権力を得た者の常で、すなわち、大統領の地位に、好き者の特権と名誉を失うまいとして、我々の計画達成の当てにして良い代理人となるのである。大統領は、我々が選んで与える。 フランス議会の下院は、大統領を選出し、援護し、保護するであろうが、我々は、新法案を提案したり、規制法案を修正したりする権限を奪ってしまう。というのは、この権限は、責任ある大統領、我らの手中にある傀儡に、我々が与えるのである。そうすれば、ことの成り行きとして、大統領の権威は、四方八方から、攻撃の的となる。だが、我々は、自己防衛の手段として、人民に呼びかける権限、大議員たちの頭越しに、直接人民に呼びかけて決定させる。すなわち、大統領といえども、一員である盲目の奴隷、群衆の大多数に呼びかける権限を彼に確保してやる。大統領の責任を回避させる手を打つ。我々の計画がまだ熟成していなくて、実際には、非合法の状態で、これら一連のことを全部実行して、なおかつ、我々が立てた大統領に全責任を負わせないためには、大統領周辺の大臣や高官を教唆して、彼らが自分たちの裁量でやったことであり、彼らを身代わりにして責任を取らせることで、大統領の責任を回避させる。この件に関しては、我々は特別に上院、最高行政裁判所、閣僚会議に役割を与えるが、一個人には進めない。大統領には、憲法を逸脱した新しい法案を提案する権限を持たせる。大統領は、幾通りにも解釈できる法律の意味を、我々の意図する通りに解釈するであろう。大統領は、さらに進んで、我々が、廃止の必要を指示すれば、法律を廃止することもやるだろう。その他に、大統領は臨時法を、また、国利国益のためには、これが必要だと言い繕って、憲法の枠から逸脱した新しい法案すら提案する権限を持つだろう。政治犯罪者が主義に準ずる者として、どう問われることをなくす。政治犯罪者が主義に準ずる者として、どう問われることをなくすためには、裁判の際に、彼らを、強盗、殺人犯、その他、言語道断、破廉恥極まる犯罪者と同じく扱うのである。そうすると、世間は、政治犯を、その種の犯罪と、同種の不道徳な犯罪とみなし、軽蔑の眼差しで見下げるようになる。ゴイムが反政府活動を圧殺するのに、同じ手段を用いないよう、我々は極力努力してきたし、今後も、その努力は継続したいと思う。新聞や演説講演、間接的には、巧みに編集した歴史教科書、を通じて、我々は、反政府屋を、公共の福利のために準じた、殉難者として宣伝してきたのは、以上の理由からである。この宣伝が膨れ上がって、リベラルたちが増加し、何千というゴイムを、我々の家畜群に引き込んだのである。人間を加工するものは教育と訓練である。破壊すべき時期で、ない時に、ゴイムの諸制度を破壊しないようにするため、我々は巧妙にそっと手をかけた。そして、彼らの機械を動かしているバネの端をつまんだ。これなどのバネは、精妙に、しかも、秩序正しく動いていた。我々は、そのバネを、混沌、放縦のリベラリズムに変えた。我々は、法律の運営、選挙の管理、新聞、個人の自由を、原理的には、どうにでも加工できる生存物、人間の土台である教育と訓練というバネを操った。政治活動は、ゴイ政府と一線交えさせるために、我々が施した訓練であった。厄介になるかもしれない連中に、政治の諸問題に首を突っ込ませないようにするのに、我々は、政治に代わるものを熱心に進めている。すなわち商工業の問題である。この分野でなら、どれほど騒いでもよろしい。政治に代わって何か没頭できるものがあれば、群衆は、政治活動の類異から手を離して一服することに依存はない。政治活動は、ゴイ政府と一線交えさせるために、我々が彼らに施した訓練であった。商工業問題においては、我々は、政治そっくりのことをやっているかのように思うように処方してある。さらに政治から遠ざけるために、娯楽、芸術、スポーツをあてがう。彼らがかかずらっていることを解き当てさせないように、我々は、娯楽、競技、ゲーム、色ごと、遊び場をあてがって、さらに政治から遠ざける。そのうち、我々は、新聞を使って、芸術、スポーツなど、ありとあらゆる種類の競争を始める。こういうことに関心が向けられれば、我々が彼らと争わなければならない問題から、彼らを完全に遠ざけるだろう。ますます、 彼ら自身の意見を反映したり、形にしたりすることが難しくなるに従って、人民は、我々と同じ口調で語るようになる。なぜならば、我々だけが、彼らの考え方に、新しい方向づけを示しているからである。もちろん、我々とは、表面的には無関係の人々を通じてであるが。我々の政府は、すでに、超法規的な状態で存在している。我々の行動範囲には、限界を遮るものがない。我らの超政府は、すでに協力絶大な言葉で表されている超法規的な状態で存続している。すなわち独裁である。武装蜂起には、こういう手段に出る。諸刑の中には、来たるべき時が来ないうちに、もしも、ゴイムが真相を嗅ぎつけたら、彼らは、武器を手にして蜂起すると言われる方もおられるようだが、それに備えるに、西欧においては、最も太い肝玉の持ち主をも戦慄させる恐怖作戦をもって対抗する。すなわち、決定的な瞬間が来たる前に、すべての首都に、地下鉄道、大都市の地下通路が設けられ、こと至れば、それらの首都を、建物や、書類もろとも空中に吹き飛ばすのである。反抗する国がある場合は、世界戦争という手段に訴える。我々に反抗する国がある場合は、その隣の国から戦争を仕掛けさせ、反逆行動をことごとく叩き潰す位置にいなければならない。しかし、その隣国も束になって反抗するならば、その折には、我々は、世界戦争という手段に訴えて対抗しなければならない。